それでは読みさせていただきたいと思います。創世記の40章。これらのことの後、エジプトの王の検釈官と調理官とがその主君エジプトの王に罪を犯した。それでパロはこの検釈官長と調理官長の2人の献身を怒り、彼らを侍従長の家に拘留した。すなわちヨセフが監禁されている同じ監獄に入れた。侍従長はヨセフを彼らの付き人にしたので、彼はその世話をした。こうして彼らはしばらく拘留されていた。さて、監獄に監禁されているエジプトの王の検釈官と調理官とは、二人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢には各々意味があった。朝、ヨセフが彼らのところに行ってよく見ると、彼らはイライラしていた。そこで彼は自分の主人の家に一緒に交流されているこのパロの亭臣たちに尋ねて、なぜ今日はあなた方の顔色が悪いのですかと言った。二人は彼に答えた。私たちは夢を見たが、それを解き明かす人がいない。ヨセフは彼らに言った。それを解き明かすことは神のなさることではありませんか。さあ、それを私に話してください。それで検釈官長はヨセフに自分の夢を話していった。夢の中で見ると、私の前に一本のブドウの木があった。そのブドウの木には三本のつるがあった。それが芽を出すとすぐ花が咲き、ブドウの房が熟してブドウになった。私の手にはパロの杯があったから、私はそのブドウを摘んで、それをパロの杯の中に絞って入れ、その杯をパロの手に捧げた。ヨセフは彼に言った。その時、証はこうです。三本の鶴は三日のことです。三日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを元の地位に戻すでしょう。あなたはパロの検視官であった時の以前の規定に従って、パロの杯をその手に捧げましょう。あなたが幸せになった時には、きっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。調理官長は解き明かしが良かったのを見てヨセフに言った。私も夢の中で見ると、私の頭の上に枝編みの籠が3つあった。一番上の籠にはパロのために調理官が作ったあらゆる食べ物が入っていたが、鳥が私の頭の上の籠の中からそれを食べてしまった。ヨセフは答えて言った。その解き明かしはこうです。三つの籠は三日のことです。三日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの肉をむしり取って食うでしょう。三日目はパロの誕生日であった。それで彼は自分のすべての家臣のために祝宴を張り、検釈官長と調理官長とその家臣の中に呼び出した。そうして検察官長をその検察の役に戻したので、彼はその杯をパロの手に捧げた。しかしパロはヨセフが解き明かしたように調理官長を禁ずした。ところが検察官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。本日は以上の場所から忘れられてしまったヨセフと題して後世からメッセージをいただきます。
皆さん、こんにちは。お元気でいらっしゃいますでしょうか。7月30日の日曜日に一度こちらで礼拝をご一緒させていただきました。久しぶりの日本語での礼拝と交わりに、またそれ以上にこのタイ聖書福音教会の皆様との出会い、そして恵みの交わりに家族の全員とてもとても恵まれたことを覚えています。特に子供たちが本当に喜んでまして、次男がですね、 次の日あの2人の子供たちは私たちダンパンヘンというところに住んでいまして、そこの幼稚園に通わしているんですが、もう幼稚園行きたくないって言うんですね。じゃあどこに行くのって言ったら、もう一度あの教会に行くって泣くんです。もう泣いて、その日はあのその日だけじゃないですね、2日間3日間ぐらいは本当にこの教会にもう一度行く、ずっと泣き続けて大変だったことを覚えています。多分明日また泣き出すんだろうと思うんですけれども、本当にこのような素晴らしい礼拝を共に皆様と捧げられることを主に心から感謝しております。私たち家族を温かく迎えてくださり本当にありがとうございます。今日はもう一度共に礼拝を捧げる機会をいただきましたので、皆様と心を合わせて主の言葉に聞く機会を持つことができたらと願っております。今から16年前の2001年夏、私はとても幸せを感じておりました。それはこの年の夏にイエス様と出会うことが許されて、そしてイエス様を救い主として信じ受け入れて、罪許されて神の子とされた。それが今から16年前2001年の夏の出来事でありました。とっても嬉しかったんです。あ、自分にはこんな人生があったんだ、自分の罪が許されて神のことをされるんだ、こんな恵みがあるんだということを本当に知ってですね、感じて喜びにあふれて毎日を歩んでいました。すべては神様からの一方的な恵み、私には救われる価値なんて全くありませんでしたけれども、ただ一方的に神様が私を選び出してください、愛を注いでください、イエス様の十字架の贖いを示してください、私に救いの道を開いてくださいました。しかしその幸せの歩みは、幸せの感情といいますか思いは、翌2002年に突然、本当に突然奪われてしまったんですね。当時私は東京でレストランの店長として働いておりました。両親がレストラン経営をしておりまして、その事業を引き継ぐ、まあ、そのためにまず初めにお店を一つ任されていたんですね。しかしある日事件が起こります。私の働いていたレストランの隣のビルから建物から火が起きまして、火事が起きまして、もう今にも私のお店に火が移りそうな状況になってしまったんです。私は神様に祈りました。神様どうかお店を守ってください、あの火が移らないようにどうか守ってください、必死で祈りました。しかし3時間後お店は燃えてなくなってしまったんですね。私と従業員の家族みんなは働く場を失ってしまいました。そしてお店を建てるために銀行から借りたお金は、まだお店を建ててレストランを建てて2年しか経っておりませんでしたので、とても綺麗なレストランだったんですね。なのでほとんど返すことができずに丸々本当に残っているような状況でありました。私の心は本当に悲しみであふれまして、もう立つことができないぐらい打ちのめされてしまいました。私は私の人生はこれから本当に恵みで満たされて祝福されるものになるんだというふうに信じていました。イエス様を信じて救われてクリスチャンになったからです。もうイエス様が一緒にいてください、もう聖書の約束がある、もうこれからは幸せいっぱい、私のすることなすこときっと神様が祝福してくださる、そう信じきっていました。しかしイエス様を信じて救われたたった1年後この出来事が起こったんですね。 こんな困難が襲ってくるとは思いもしませんでした。私の人生に今何が起こっているのか、正直あの時私は理解できませんでした。現実を受け止められず、私の幼い信仰は揺れ動いてしまいました。私たちの人生には困難が訪れます。厳しい受け入れがたいことが起こります。それはクリスチャンになる前も、またクリスチャンになった後も同じだと思います。なぜなのでしょうか。どうしてなのでしょうか。今日はヨセフの人生をご一緒に見てまいりたいと思います。彼はヤコブの息子の一人でありました。父ヤコブからとっても愛された子供でした。しかも他の兄弟たちよりも特別に愛されて、良い服も与えられて、大切に大切に育てられた人物でした。しかしそのことによって他の兄弟から妬まれてしまい、裏切られて、兄弟たちに裏切られて、エジプトに奴隷として売られてしまうわけなんですね。エジプトに売られてしまったヨセフは、そこでポティファルというエジプトの王様パロに仕える役人の家で召使いとして働くことになります。ヨセフはこのポティファルの家でとても熱心に、そして忠実に働きました。しかしある日、このポティファルの妻がヨセフと誘惑してくるんですね。私と一緒に寝なさい。ヨセフは自分の主人ポティファルを裏切ることなんてできません、そんなことできませんと、その誘惑を拒絶します。するとそのことでこのポティファルの妻は怒ってしまって、ヨセフに濡れ衣を着せて犯罪者に仕立て上げてしまいます。そして彼は牢屋に入れられてしまうことになってしまいました。今日読みました聖書箇所はまさにその牢屋にいる時のことを描いている箇所であります。ヨセフに対する処罰は不当なものでした。ヨセフは全く何も悪いことはしていません。しかし牢屋の中に置かれてしまいました。ヨセフの人生はまるで忘れられてしまったかのような人生となってしまいました。しかし今日の箇所を読み進めていきますと、神様はこのヨセフをエジプトの王パロの検釈官庁と調理官庁の夢を解き明かすという働きに用いられるんですね。検釈官というのはちょっと聞き慣れない言葉ですけれども、簡単に言いますと、王様の食べるものを事前に自分が試して食べてみて毒が入っていないかを確認する人のことですね。王様の命を守るとっても大切な大切な働きをしていた人でした。調理官長は王様の料理を作る、まあ、キッチンの長ですね、リーダーですね。この二人が詳細は分かりませんけれども、王様に対して罪を犯したことによって今牢屋に、ヨセフと同じ牢屋に入れられてしまったんですね。創世記の先ほど読みましたが40章の12節と15節をもう一度読みたいと思います。創世記40章の12節から15節、私がお読みいたします。創世記40章の12節、ヨセフは彼に言った。その解き明かしはこうです。3本の鶴は3日のことです。3日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを元の地位に戻すでしょう。 あなたはパロの検釈官であった時の以前の規定に従ってパロの杯をその手に捧げましょう。あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。皆さん、ヨセフはここで待っている、待っていたということが分かりますでしょうか。ヨセフが王様に仕える検釈官長と料理官長の2人の夢を解き明かすことができたときに、ヨセフは助けてもらえる、この牢屋から救い出してもらえると考えたと思うんです。その証拠にヨセフは40章の先ほど読んだ14節と15節で、私をここから出してください、牢屋に入れられるようなことは何もしていないんですと言っているんですね。ヨセフは確かに何も悪いことをしていません、ね、しかし神様はヨセフの願うようには導かれませんでした。神様はヨセフをさらに2年間この牢屋の中で生活するように、過ごさせるようにするんですね。なぜでしょうか。なぜこの時じゃなかったんでしょうか。神様には別の計画があったからでした。ヨセフの考えるものとは異なるご自身の計画が神様にはあった。40章の一節を読みましょう。すみません、41章の一節です。失礼しました。41章の一節、私がお読みいたします。41章の一節。それから2年の後パロは夢を見た。見ると彼はナイルのほとりに立っていた。パロは夢を見ました。2年後です。皆さんどうでしょうか。私たちは正直な人、忠実で従順な人は祝福される、報いを受ける、そういうふうに信じているのではないでしょうか。理解していないでしょうか。世の中の原則はそうではないかと思うんです。神様も私たちが忠実に従うなら祝福してくださると聖書で約束をしてくださっています。例えば箴言の2章21節から22節には次のような言葉があります。箴言の2章の21節から22節、正直な人は地に住み着き、潔白な人は地に生き残る。しかし悪者どもは地から絶やされ、裏切り者は地から根こそぎにされる。また詩編128編1節から2節には次のように書いてあります。詩編の128編1節から2節、幸いなことよ、すべて主を恐れ主の道を歩む者は、あなたは自分の手で勤労の実を食べる、勤労の実を食べるとき幸福で幸せであろう。これらの御言葉によりますと、私たちが忠実に神様に従うなら神様は私たちを祝福してください。しかし実際には現実はどうでしょうか。時には私たちは神様が忠実に従おうとするこの私たちを忘れてしまっているように感じることが起きているような気がします。神様がまるで 沈黙しておられるように感じることがあります。神様はまるで私たちに待ちなさいと言っておられるように感じる時があります。もし神様が皆様に待ちなさいと言われた時、皆様は待つことができますでしょうか。私にとって待つということは簡単なことではありません。難しいように感じます。皆様どんな時に待つということを経験されますか。例えば何か欲しいものを買う時、もうたくさんの人が同じようにそのものを買いたくて待っている、列を作って並んでいる。待ちますね、私たち待つと思うんです。よくあることだと思います。道端でタクシーを待つ、もうこれ私たち家族本当に日々体験していますね。神様、なるべく綺麗なタクシー早く送ってください。本当にこのバンコクではこう本当に祈るんですね。タクシーに捕まえる前に、どうか神様、今回は運転が荒くなくて優しいタクシーの運転手さんを送ってください。学生であれば学校から卒業できる日を待つということもあるかもしれません。早く自由になりたい、勉強から解放されたい。私は学生の時いつもそう思っていました。行きたい会社からの採用通知を待つ、家族からの元気だという連絡を、知らせを待つ、いろいろな待つということがあるかと思います。また時に私たちは間違ったことを待つということもあるように思います。例えば嫌な仕打ちをされて仕返しをしたい、復讐をしたい、そのような機会が与えられることを待つ、そんなことはないんでしょうか。幸運が巡ってくるように待つ、イエス様を信じる前はそんな毎日でありました。自分の計画がうまく進むように物事を待つ、こういうことはよくあると思うんですね。神様は私たちが待っているときに働かれるお方です。ヨセフの人生に起こった出来事を見てみましょう。1つ目、ヨセフが王様パロに仕える役人ポティファルの家の奴隷となったのは、これは偶然ではありません。創世記39章の1節をちょっと見たいと思います。今日の箇所の一つ前の章でありますが、創世記39章の1節にこういうふうに書いてありました。創世記39章の1節、ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。聖書はここでパロの帝臣というふうに語っています。パロに近い人という意味ですね。ヨセフは奴隷でした。単なる奴隷でした。しかし彼はエジプトに来た時にこのエジプトの王様に仕える地位の高い役人の家に導かれていくわけなんですね。ヨセフがポティファルを選んだわけではありません。ヨセフにはそんな力も権限もありません。彼にできたこと、それはただ待つということでありました。2つ目、ヨセフがこの牢屋に入れられたことは偶然ではありません。創世記39章の20節を見てみたいと思います。39章の20節にはこうあります。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。ヨセフは投獄されてしまいました。牢屋に入れられてしまいました。しかしそこは普通の牢屋ではなくて王の囚人が入れられる牢でありました。つまり 普通の牢屋とはちょっと違う、そういう特別な場所に牢屋にヨセフは入れられたんですね。3つ目、検釈官庁と料理官庁がヨセフと一緒に投獄された。これは偶然ではありません。王様に仕える王様の側近ともいえるこの2人がヨセフと一緒に牢屋に入れられていました。単なる奴隷であったヨセフ、この検釈官庁と料理官庁の2人に出会うような、そういうことを願うことはできなかったはずです。しかし神様はヨセフに2人を出会うことができるようにと導かれました。そして4つ目、検釈官庁と料理官庁の2人が同時に、しかもヨセフがいるこの時に夢を見ました。これは偶然ではありません。ヨセフが待っている、彼にできたことはただ待つということでありました。その時に神様がご計画を進めておられる。神様はヨセフを用いようと準備をしておられた。どうしてそういうことができるのでしょうか。それはヨセフにとっての計画はもう一刻も早く牢屋から出ることであったと思うんです。もう当然だと思います。早くこんな場所から出たい、私は何も悪いことしてないんだ、いないんだ。牢屋からできる限り早く出ること、これが最優先のことでありました。したがって検察官庁と料理官庁 にどうか王様に会ったらそういうふうに言ってくださいとお願いしたわけなんですね。しかしもしヨセフがこの時に牢屋からすぐに助け出されたとしたら、彼に何が起こったでしょうか。彼はどうなったでしょうか。もちろん牢屋からは出ることができたと思います。牢屋からは出ることができたでしょう、間違いない。しかしその次が大切です。彼はしかし奴隷のままであります。彼はエジプトで牢屋から出られたとしてもまた奴隷の人生が待っているわけなんですね。しかし神様がさらに2年間ヨセフを牢屋の中に置かれたことによって何が起きたでしょうか。彼は2年間待ちましたけれども、2年後になんとエジプトの王パロの前に立つことになるんですね。そして何が起きたのか。ヨセフは王様の夢を解き明かすことによって王様を助けることになりました。そして王様の信頼を得たヨセフはエジプトのリーダー、エジプトの首相に任命されるわけなんです。この時ヨセフはもう奴隷ではありません。エジプトという国のリーダーに召されたわけなんです。私たちの計画は私たちにとって良いものに見える、そう思います。なぜなら私たちがしたいことでありますから。しかし神様のご計画は私たちの思いをはるかに超えて最善の計画であります。ヨセフは兄弟たちに裏切られてエジプトに売られてしまいました。17歳の時です。自分の家族に裏切られる、それは受け入れがたい辛い出来事だったと思います。17歳、高校生です。高校生の年代で家族に裏切られる、強制的に親元から離れて、家族から離れて知らない国に連れて行かれて、そこで強制的に働かされてしまう。17歳、もし自分が17歳にそんなことが起きたら耐えられないと思います。 そして彼は30歳の時にエジプトの首相に任命されました。実に13年間エジプトで奴隷として生きました。しかもその大半は牢屋の中です。どれほど孤独だったでしょうか。どれほど悲しかったでしょうか。どれほど忍耐したでしょうか。しかし神様はこのことを通して、このヨセフを通して、神様ご自身の計画をなさろうと準備をされていました。この後神様はヨセフを牢屋から救い出すだけでなく、ヨセフを奴隷という立場から救い出すだけでなく、このヨセフを通してヨセフの父ヤコブ、そしてその兄弟、そしてその家族、イスラエルの民全体をエジプトに、世界的な飢饉が今起こっていたわけなんですが、そこから救い出して、エジプトで家族が生活できるように救い出してくださったわけなんです。ヨセフがいなければ彼らは生き延びられませんでした。神様がヨセフを用いてご自身の民であるイスラエルをお救いになられたんです。ヨセフはそのことを涙を流しながら、家族に語りかけています。創世記の45章7節と8節を読みたいと思います。創世記の45章7節と8節、お読みいたします。創世記45章の7節、それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらさせるためでした。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の師とし、またエジプト全土の統治者としてされたのです。神様は私たちに神様を信頼して待ち望むことの大切さを、このヨセフという人の人生を通して教えてくださっているように思います。待ち望むことは、私たちが今何に価値を持っているのかということを明らかにしてくれるものです。自分の思いなのか、それとも神様への信頼なのか。待ち望むということは、私たちに自分やこの世のものに頼るのではなくて、神様に信頼し、より頼むことを助けてくれるものであります。神様、時に私たちを難しい困難と思える歩みに導かれるかもしれません。しかし私たちは聖書に描かれている神様の御思い、私たちに対する語りかけに耳を傾けたいと思うんです。イザヤ書の50章の10節にこういう御言葉があります。イザヤ書の50章10節、イザヤ書の50章10節お読みいたします。あなた方のうち誰が主を恐れ、そのしもべの声に聞き従うのか。暗闇の中を歩き、光を持たない者は主の皆に信頼し、自分の神により頼め。さらに愛歌の3章24節、愛歌の3章24節から26節にはこのように書いてあります。愛歌の 3章24節、主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に、主の救いを黙って待つのは良い。主に信頼し待ち望むということは決して怠惰になるということではありません。怠けるということではありません。主に信頼して待ち望むということは何もせずに眠るということでもありません。努力を諦めるということでもありません。主に信頼して待ち望むということは神様の教えのもと、その御言葉に信頼して不断の信仰による歩みを続けるということであります。冒頭で私は救われて翌年に火事で自分のレストランを失ったというお話をさせていただきました。私の計画はレストラン経営の軌道に乗せて経営者としてビジネスで成功する、これが私の計画でありました。しかし神様のご計画は全く異なっていました。私はレストランを失いました。しかし私はそのことによって毎週教会に来ることができるようになり、しっかりと礼拝を守ることができるようになりました。私は働く機会を失いました。しかし以前よりもはるかに聖書を読み、神様の言葉に聞く機会を持つことができるようになりました。私は自分が呼び頼んでいた職場を失いました。しかし私は本当に頼るべきお方である主に近づくことが許されて、心から祈ることができるようになりました。神様こそが私の居場所であるということに、このことを通して神様は気づかせてくださったわけです。私は自分の思い描いた計画を失いました。しかし私は自分の計画ではなく神様の計画に生きる喜びを知ることが許されました。数年後、神様は私を神学校に導いてくださいました。そして今この時、このタイの地で宣教師として神様とこの地に生きる人々に仕えるために、このタイの地に立つことが許されています。私はその時はできませんでしたけれども、今本当に心から神様に感謝しています。それはこのタイの地で今日もこのような恵みにあふれた礼拝を素晴らしい神の家族の皆さんと捧げることが許されている、この一点からも私は本当に神様に感謝をしております。これは私の計画ではありませんでした。これは神様のご計画であり、神様のご計画こそが最善の計画であるということを私は今教えられて感謝しております。最後に詩編の119編71節の御言葉を読んでこのメッセージを閉じたいと思います。詩編119編71節、ここは皆様とご一緒にお読みしたいと思います。詩編 119編の71節。よろしいでしょうか。声を合わせて一緒にお読みしたいと思います。3、はい。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。アメン。今困難の中を歩まれている方がおられるでしょうか。厳しさの中にいるときに頑張りましょうなんてことは言えません。本当に苦しい中にあるときに立ち上がる気力も力も私たちのうちにはないと思います。しかし聖書は教えてくださいます。私たちには主イエス・キリストがおられます。私たちのために全ての罪を背負い十字架にかかられ救いの道を開いてくださった救い主がおられます。イエス様は私たちの全ての苦しみと痛みと悲しみを背負ってくださいました。もし苦しいところにおられるなら少しの時で構いません。今ある苦しみから目を神様に向けてみていただきたいのです。一言で構いません。今の自分の内にある苦しい思いを祈りを通して神様に捧げて語りかけてみていただきたいのです。神様に時があります。神様に救いがあります。世は私たちを忘れても神様は決して私たちを忘れません。主はいつも愛の眼差しを持って私たちをご覧になってくださっています。待ち望みたいと思います。今お一人一人この場にこの地にこの職場にその家族にその友人との関係に置かれているのは神様のご意図があります。ご計画があります。私たちが待ち望むとき神様ご自身が私たちのために働いてことを成してくださいます。主に信頼しご一緒に新しい一週間を待ち望むという思いを持ちながら祈りつつ始めてまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この午後の礼拝をお導きくださりありがとうございます。私たちは人生において困難を経験いたします。どうすればわからないようなことがあります。しかし主よ、どうか私たちにあなたに信頼できますよ、上からの力をお与えくださいますようお願いいたします。あなたに時がある、あなたに救いがあることを今日も覚えさせてくださりありがとうございます。私たちは期待を持ってあなたを待ち望みます。どうかこの新しい週もあなたと共に歩ましてくださり私たちを用いてください。主の栄光と神の国のために歩むものとさせてください。周りに苦しい経験をしておられる方がおられるでしょうか。その魂のために祈りまた励まし支えることができますようにも私たちを用いてください。すべてを感謝しお委ねして私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。